どうも、今週もワンイシューやっていきたいと思います。
はい、
この番組はですね、ロックスの CEO の山田と事業責任者の植木が2人で、スタートアップのあらゆるテーマを一つ取り上げて雑談しながら示唆を得ていく番組でございます。ということで、第21回は私植木がテーマを持ってきました。
はい、
はい、で今回はですね、課題設定っていうテーマでちょっと話したいなと思ってるんですけど、
はい、
その中でもこう定性的な課題設定って何かを生み出すのかっていう問いについてちょっと雑談しながら話していきたいなと思ってます。でまあ、どういうテーマかでいくと、まあ、基本的にはこう仕事なので、こう課題解決することが仕事だなというふうに思っていまして、でかつその課題解決によってこう変化させられた変数こそがなんか成果なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね、個人的には。でその時になんかこうどう課題を最初設定するのかっていうところが、まあ、結構まあ大事だなというふうに思ってますと。でただよくこうなんかありがちだなと思ってるのは、こうなんか仕組み化しますみたいな、ちょっと話しましたけどどっかの回でとか、なんかオペレーションを設計するとか情報連携を強化するみたいな、なんかそういう課題設定ってなんかよく見るなと思うんですよね。でもこれってなんかあんま僕は意味ないんじゃないかなって思っていて、
はいはいはい、
なんかその辺をちょっと、でもとはいえ一方で多分、いやいや全部定量化するっていうこともなんかそれはそれで問題があるでしょみたいなこう観点もあると思うんですよ。なんかとりあえず代替変数に置き換えるっていうことをやることによる弊害とか、
はいはいはい、
まあなんかそういうのをちょっと話していきたいなって思ってます。
なるほどね。
なんか思うことありますか？
まあ全部定量にするっていうのは、
うん、
僕は結構反対派なんですよね。
なるほど、
っていうか、逆だなって思ってて、逆だなって言ったら変だな。定量っていうのは、何かの定性状態をがあるから、それを定量にしたことっていうのが定量だと思ってて、定量をゴールにするっていうのは、魅力的なゴールにならないと思ってるんですよね。だから、足元の定性課題っていうのはおっしゃる通りその気がある。が大きな一番究極的な、じゃあ課題って何なのとかっていう問いに対して、それを定量で答えることっていうのは、その何を目指してるのかっていうのが、定量から考えるっていうことは何を目指してるのかがないと僕は理解する。
なるほど。
から一番大きい課題は定性であるべきだと思う。
なるほどですね。
でただそれを日々の仕事で進めるっていうことにおいて、それを定量化できないっていうのは、まあ大きな問題であったりとか、細かいところを定性課題としてすることは、まあおっしゃる通りその、やった気になったりとかっていう、いろんなその多分植木が想像してる弊害を生み出して結局何も生み出さないっていうような感じになるのかなっていうふうに思うので、課題の設定については定性から考えて定量に落とし込むでこれはいいかなっていうふうに思ってるんだが、その定量の上段にちゃんと定性がある、定量の下段に定性がないっていうことが大事かなっていう。
なるほどですね。なんかめちゃくちゃそうっすね。整理する、なんか僕がこうなんだろう、問題提起として挙げたのって、まあ、おっしゃる通りどっちかっていうとこう個人の仕事において、でつまりそれってこう一定こう、まあ基本的にはチームで仕事することの方が多いので、こう定性的な目指す状態からブレイクダウンされたものがこう、個人としてはこう日々向き合うわけじゃないですか、数字に。 その時にどうしてもこう、まあ、特にこれ打ち手が見つかってない時とか、うん、まあちゃんと振り返れてない時に起きがちだなって思ってるんですよね、
う
ん、
はいはいはい。
なんでその辺っていう、なんだろう、そうおっしゃる通り最終的な事業として目指すところは、まあそれこそストーリーになってて、そこを目指すものにこうみんなが共感したりとかワクワクしたりとかする必要があるって話ですよね。こう最終的なゴールの状態は。
そうだね。うん、そうだ、定量っていうのは意味がないんだと思うんだよね。
うん、なるほど。
感覚的には、
はいはい、
そこに意味はないから、うん、数字はただの数字だから。
うんうんうん、そうですね。
そう。でもだからこそ全員がわかるし、
うん、
全員が客観的な判断ができるしっていうものなんだけど、人間にとっての生きる意味にはならないと思ってて、数字が、
うんうんうん、じゃあ仕事を取り組む意味とかやりがいにはつながらないってことですよね。
そうそうそうそう、そう思うから。
なるほど。
そうだね。そういう分け方かな。
なるほど。それってなんで数字だとそうならないんだろう、うん、
なんでそうならないか。なんか
やっぱ解釈の余地が一定あるこう抽象的なゴールとかじゃないと、
うんうん、
それぞれ個人と紐づけづらいってことですかね。なんか例えばわかんないですけど、じゃあ100億売り上げいきましょうとか言われても、もう100億ってことになんかもう解釈の余地がないというか、それがこう紐づきづらいんですかね、人によって。
なんで100億じゃダメなんだろうね。
何なんだろう。でもまあそれはそれで多分100億よっしゃ、なんだろう、個人のウィルとしてそういう100億の事業を作りたいって人がいれば、その人だけにはこう合致すると思うんですけど、
うん、
でもそれだとかなり対象が狭いって話なんですかね。
そうだね。なんか その数字に自分で意味付けできる人しかこう、
うんうんうん、
難しいよね。だその、うんうんうん、勝手に自分で多分その上を考えてるんだよね。
うんうんうん。ああそうっすね。そうっすね。
上を考えてるからその100億の意味を感じ取る。
うんうんうん。
っていうような話であって、じゃあなんか、うん、例えばわかんないけど、いきなり100メートル走9秒2で走ろうっていう目標、
うん、
で意味がわかんないじゃん。例えば、
うん、意
味小学生に、ね、小学生に9秒2で走れって言われても、目指せって言われても。うんうん、はあ、みたいな、
うんうん、
でもそれはその世界陸上を見てる子たちからすると、
うん、
あいつら9秒5台でしか走ったことがない、うん、世界で一番速く走れるんだとか、 あの場に俺立てるんだっていう意味を想像できるから、その数字には意味がもたらされるわけで、
うんうんうん、
そのいろんな情報だったり自分の人生の生き方だったり、こうなりたいとかそういったものがあった上で、うん、その数字の意味を理解するっていうことにならない限り、
うん
うん、その数字に意味を感じられないんじゃないかな。
なるほど、う
ん、だから唯一意味があるとしたら、なんか、まあ、個人ベースでだから年収とかになるんだろうね、それがね、
うんうんうん、
その意味が想像できるから。
そうっすね、
うん、
なるほど。じゃあなんか定性的な、こうなんだろうな、じゃあなんとか業界をこう変革するとかアップデートするみたいな、よくあるこうミッションみたいなことの方が個人がよりこう想像しやすい
ってことですよね。そうだね、意味付けがめちゃめちゃされやすいと思う。そうそうそ
う、うんうんうん、
ただそうっていう定性の良さとか、うん、定性じゃなきゃできないことっていうものを言い訳にして、その下段で定量を無視するっていう輩がいるんだと思うんだよね。多分
言い方。
多分で多分それが植木からすると、それじゃあ仕事って前に進まないよねっていう話だと思うし、日々の一日一日に落とし込むっていうのはやっぱり訂正ってすごい難しいことだと思うんだよね。なんかこう時間がないとわからない、時間かけないと。
うんうんうん、そうですね、うん、
そうそうそう。訂正課題ってなんかね、一日じゃ解決できないことばっかりじゃん、基本的に。
そうですね。だし逆にその超具体のとこまで行った時に、なんか訂正の課題解決って結局定量の、まあ基本的にはもうファネル改善じゃないですか、全ての業務が。そこまで行ったら、具体まで行ったら、それを改善するために、
うん、
定性課題が紐づくんだと思うんですよね、うん、なんかその要因仮説から出てきたものをこう潰すことでその先にあるパネルが動くんだみたいな、変数が改善されるんだみたいなことがあるから定性が出てくるんだけど、そのそこにおいてはなんか順番が逆なんじゃないかなって思ってて、
そうだ、だからあれだな、今思ったけど定性課題じゃなくて行動課題なんだと思うんだよね。
はいはいはい、ああなるほど、
この行動が良くない、だからこの行動をこう変えるっていう必要性があるっていう課題があるっていうのを、定性っていう言葉を使って行動にまで全く落ちない、うん、ようわからんでもそれっぽい言葉を使って思考停止しているから何も変わらない、
うんうん、はいはいはい、あそれは本当そうだと思う。だ
行動課題って言えばいいんじゃん、これ見つけちゃった、これ行動課題何なのって、何の行動が課題なんだ。
そうっすね、具体的に何変えんのって話ですもんね、うん、結局
そう。だからこの電話してる時のこの言い方が課題なんです、
うん、
これだったら分かるじゃん、
うん、
で次に進まないんですみたいな、
うんうん、
あそうなんだみたいな、うん、じゃあそれダメだねとか、うん、なんかその、うん、じゃあその本当はサービスサイトをなんか週に1回改善したいんですけど今は2週間に1回しか改善できてないんです、
うんうんうんうん、
これも行動として、おそれやばいねみたいな、それどうやったら改善するんだろうね、うんうん、っていうのでその改善が早くなるから数字が改善されるみたいな、
うんうんうん、
そこまで落とし込まれればわかるけど、いやなんか改善がうまくできてないのが課題ですみたいな、
そうですねこうオペレーションが設計できてないのが課題ですとか、
うんうん、なんやねんそれみたいなね、うんうん、
それが変わったらどうなんのっていう、それって、うんうんうん、まあ問題ではあるかもしれないんだけど、うんうん、課題として本当に取り組むべきなのかみたいなのはめっちゃあるっすよね。
そうだね、そうだ
ね、そうだからもうなんかこう結局何のっていう、その全部もうファネルでまず考えるべきなんじゃないかっていう、うんうん、僕は結構ファネル信者なんですよ、
う
ん、
あまあでもそれはそうだと思う。結局ボトルネックって話やからね、ボトルネックが何なのっていう、
そうですね、
これだってハイアウトプットマネージャーとかの超名人、
はいはい、
そればっか書かれてるもんね。結局ボトルネックを特定してボトルネックを改善することが、うんうんうん、まあ、経営だったりマネジメントの仕事ですよ、
うんうんうん、
っていう話なんで、結局そのファネルを理解してないとボトルネックがどこかわからない、うん、から無駄な改善しちゃうっていう話だと思うから、うん、ファネル信者はもう仕事できる人たちのもう基本なんだろうね、
うん、うんうんうん、なるほど。なんかそれがでもなかなかこう紐づかないケースって、まあ、よく見るじゃないですか、うん、あれはどういうことなんですか
どういうことなんですか
なんか どうなったらいいんだろうと思ってて、なんかなんだろう、まあでもそれを組織の前提にすべき、でもこれによる弊害って何かあるのかなって最近よく考えるんですけど、あんま思いつかないんですよね。だからそこはやっぱまあそういうハイアウトプットマネジメントとかでも言われてて、まあ一定それはなんだろう、そういう SaaS とか分かりやすくファネルで全部表現できるビジネス、シンプルなビジネスモデルにおいては正としていいんじゃないかみたいな感じなんですかね。
だからそのファネルというものにおいてとはいえその分業化されてしまってるから、うん、そのファネルと全体最適って、この全体最適で見たファネルというものの捉え方を全員ができるかどうかじゃない、
うん、うんうんうん、なるほど。
じゃないと訂正、それを持ってない人たちの集団だと訂正で全体を引きで補わなきゃいけないんだと思うんだよね。
うんうんうんうん、
なんかこの改善してるけどそもそも訂正課題として こういう状態にならなきゃいけないからこれって間違ってるよねみたいなことをこう訂正で補わないと、はいはい、こう、はいはい、軌道修正できないみたいな。
はいはい、
だってこのファネルのここを改善すればいいんですよね僕らはみたいな。
うんうんうん、ああなるほど。
っていう弊害は起きるかもしれない。部分最適がめちゃめちゃ至るところで起きると、結果みんなが部分最適した結果全体のパネルとしての最適化が全く真逆いっちゃうみたいな。
はいはいはいはい、なるほど。まあ、よくファネルだとありますもんね、その1上段上の率を改善した時にその下の、うん、ファネルにおける、うんうんうん、ボスってかな、ボス、うん、数字では表現されないんだけど中身が変わることによって、うん、その下に影響を及ぼすみたいなことですよね、うん、全然うまく言語ができなかったけど、
うんうんうん、
まあ、それを、正しい方向に引っ張り上げる定性的な課題とか、まあ、そこでなんかよくこう代替変数が使われるじゃないですか。例えば質を良くしたいみたいな時に、質ってじゃあなんか何なのみたいなのをこう定義して、じゃあその例えばじゃあ商談だと有効商談数を追いましょうみたいな、なんかもうこの定性をどこまでこうなんかそれも変数に落とし込んじゃうかみたいなところが結構なんか難しい、こうバランス取るのが難しいところだなって思うんですよね。なんて言うんだろうな、なんかなんかちょっとずれちゃう時があるなって思ってて、それを、まあでもそれは定義における精度の話なのか、もしかしたら。
そうだね。だからそれはなんだろう、最初から完璧にずれない定義ができるわけがないから、結局それを組織全体としてどう学習しながら、どうそこの解像度を上げていけるかっていう、このプロセスを得る必要性があって、なんかだから最初のその学習がしきれてない時に、なんかその定義が良くなかったからダメだったんだよねみたいなのは良くないのかもね。その全てが学習プロセスだから、試して試して試して、そのいい定義っていうものを見つけていく、その他に影響を与えない、マイナス影響を与えない、これにフォーカスすれば結局うまくいくんだっていうものをちゃんとパネルの一個一個で定義していくみたいな。
なるほど、確かに。まあ、だからその時にやっぱりこう定義したらずれるからみたいな意見って絶対あると思うんですよね、チーム内で。でもそれを定義することから逃げちゃったら、結局それって改善が進まないから、 そうだね、そこはやっぱ定義すべきですよね。
定義すべき、定義して、学習してっていうことを前提にしていくべきだね。だからその定義も変わるし、変わる可能性全然あるし、そこの定義によって何が良くなかったのかっていうのを学習することによって、まあ組織全体が、まあ、正しい活動をみんなが当たり前のようにできるようになるためには、まあ、そこが一番重要じゃないですか。
そうっす ね。いや、やっぱそうだよな。じゃあやっぱ全部とりあえずファネルで表現して、しかもそのファネルの中でも細分化して、なんか定義できるものはとにかく定義して、でそれがなんか、まあファネルなんで最後まで流れていかないと正解だったかどうかって分かんないみたいな、これどっか SaaS のファネル改善の19回の話でやりましたけど、みたいなこともあるから、それはちゃんと結果見た上で修正していきましょうよ、定期的にっていうのをチームでやっていく必要があるって感じですね。
そうだね。だから、あ、分かった、なんか B2B SaaS がちょっと時間かかる理由が分かったわ。
ほう、
だその学習に時間がかかるんだ。
ああ、そうですね。最後まで合ってたかどうかっていう答え合わせが、
そう、
まあその LTV まで見た時にめちゃくちゃ長いっていう。
めちゃめちゃ長い。C だとそれがめちゃめちゃ高速で、
そうですね、
起きるから、だからそれは早く決めやすいとか、早くあの答えにたどりやすいとか、そういった要素があるから爆速でその正解っぽい定義が見つかって、爆速でこう金突っ込んでドーンみたいなこととかが起きるけど、B はその答えを見つけるプロセスが多分本当に 4-5 年はザラにかかるというか。
いや、本当そうだと思います。だからなんか PMF ってめちゃくちゃ奇跡だなって思っててでなんか
PMF 良くないよね。もう
よくないし、それを多分何回もやり続けなきゃいけないと思うんですよね。顧客マーケットの中でも、でなんか最近思うのは、なんかよく SaaS であのチャンレートから改善しましょう、まあ、なんかそのバケツの穴をまず塞ぎましょうみたいなって結構言われてたじゃないですか。でもなんかあれも実はなんかそれこそなんだろう、最後まで LTV の最後まで、追わないと本当に、何が正解かというか、どういう顧客に対してどういうものを提供すればいいのかっていう、なんか正解が見えないと思うんですよね。でその時になんか先に出口から改善しちゃったら、今いる顧客属性の範囲でしか改善ができないじゃないですか。なんでなんかあのセオリーって実はなんか 実は遅いんじゃないかなって思ってて、
うんうん、だから学習に特化してないよね。
あ、そうそうそうそう、学習がめちゃくちゃ遅れるんじゃないかなって思ってるんですよね、うん、なんで実はもうファネルの一番入り口の部分を最大化することから一気にやっちゃった方が、うんうん、なんか最終的な学習って早くなるんじゃないかなみたいな。
うんうんうんうんうん、これはね、とってもそうだと思うわ、うん、だからそのなんかうまくいった会社のいいところだけをかいつまんだ成功ストーリーにするとそうなるんだよね、うん、多分。
うんうんうん、なるほど。
でみんな多分反省してるんだよ、その、うん、あのチャーンがもっと低くなってからこうすればよかったとか。
うんうんうん、
だからその反省から来てるんだけど、
うん、
でも実はそれを見ると それをやってたら学習できてなかったよお前らっていう可能性じゃない、
はいはいはい、
これ。
いやーそれマジである気がする、
うん、
いやだからいやそうっすよね。だから多分先に絞ってチャーンの改善からやってたらどっちにしろまた広げていかなくちゃいけないんだから、広げていくタイミングで同じ壁にぶつかるというか、てかむしろそれがなんか細かくやっていくことによって遅いんじゃないかっていうのはありそうっすよね、
うん、
なるほど、面白い。これは
全然違う話になっちゃったね全然違うところに一番の示唆を得てしまいましたね。
うん、これはめちゃくちゃ面白い。ちょっとタイトル考え直さないといけない
そうだね。だからそうそうそう、だからでも本当おっしゃる通り、この具体のことに対しての訂正課題っていうのはあまり、うん、訂正課題という言い方は本当良くないと思いますね。定量で測るしかないし、うんうんうん、それは行動として何を変えるべきかっていう課題に全部切り替えるべき。
そう
です
ね、うん、そうですね。いやだからファネルが大事だって話と、
パネルが大事ですね、
まあうん、じゃああと一個だけいいですか、
うんうんうんうん、
なんかよくあるので、でもこれは難しいなって思ってるんですけど、もう KPI、うん、それこそパネルが神だっていうか、もうそれが全てだっていう風にしちゃって数値だけ追った時に、なんか最終的にちょっとまたなんだろう、本質からずれちゃうっていうことが起きるなと思ってて、
うんうんうん、
で例えばこれなんかあのメルカリの元メルカリの柏田さんがなんかノート書かれてた、なんかガールズバー施策って呼んでたんですけど、
ガールズバー施策、
うん、なんか面白くて、例えばじゃあ彼女欲しいっていう目標があって、でその時に例えばじゃあ彼女作るんだったらたくさんの新しい女性と出会わなければいけないっていう、なんか例えばじゃあ週の、女性新規女性接点数を KPI に置くとするじゃないですかでその時になんかそれってでも自然と出会うとか分かんないけど、マッチングアプリで出会うとかそういうのが必要なんだけど、本当は必要なんだけど、その KPI を達成するっていうことを追うがあまり、なんかガールズバーに行ってなんかそのプロの接客の方と話しちゃうみたいな。なんかこれって結構そういう似た事象ってよく起きるじゃないですか、うん、これは多分ファネルを分けてるからこそある弊害だと思うんですよね。
はいはいはいはい、はい、
なんか神経マダルを追ってて商談数を追ってて、で商談数が IS 頑張って取らなきゃいけないから、とりあえず挨拶だけさせてくださいって言って挨拶アポ取っちゃうみたいな、な
ん
かこれも結構似てて、結果アポ増えてるんだけど制約率落ちるアポしか増えてないから全く最終的には落ちてこないみたいな、
はいはい、
これはどうなくせばいいんですかね。
だからそれなんかさっきのいい定義とは何な、いい定義とは何なのかじゃないの、その、だからその、はいはい、女性との接点数っていう定義が間違ってたわけで、
はいはい、
だからもしかしたら連絡先をゲットした女性の数かもしれないし、はい、その、はいはい、何が全体として一番最後に落ちるかっていう、
うんうん、
ことに対してのやっぱそこは学習が、
うん
ね、されてないから間違っちゃったっていうような話だから、
はいはいはい、なるほど、確かに。
だって可能性としてガールズバーからいけるかもしれない、わかんないけど、それは可能性として ね、
まあ、ね、可能性だから率が落ちるって話なんですよね、うん、多分それで増えた、さっきの商談の挨拶アポの話とは全く一緒で、
うんうんうん、だから結局それが次のファネルに結局一定期間の間でどれぐらいいったんだっけ、
うんうん、
で それって本当に全体として一番いい良かったんだっけっていうのを その、うん、それは全体で引きで評価しなきゃいけないよね。 そこのファネルだけで、その部分的なファネルだけでやっぱり評価するから、それを続けちゃうっていう、なんか、あの別にそのガールズバー施策はガールズバー施策がダメであるじゃなくて、ガールズバー施策がダメであることに気づけないまま続けちゃうことがダメであるだと思うんだよね。
はいはいはい、なるほど、
うん、そこの本質っていうものに気づけないっていう状態が一番まずいことであり、それは特に個人よりも組織になればなるほどなんかそう なっちゃうというか、なっちゃうから、まあ、そこをどう防いでいけばいいかは、だからもうそれは みんなで振り返るなんじゃないの。
そうっすね、だから多分ファネルを横断してちゃんとその定義を振り返って中身まで見に行って、他のファネルの悪影響なんだろうだからファネルを通した振り返りを定期的に、設ける必要がある、
っていうのと、まあ結局はだからあとはある程度の時間軸ごとのにやっぱりその訂正大冗談においての進捗を見ていくって話だよね。
そうっすね、
それが会社のミッションだったり事業のミッションとかに、これって本当に前進したんだっけ、っていう見方で全員が振り返っていく、と、あれ俺がやってんのって実はあんま意味なかったことかもっていう、その定義そのものの間違いに気づく可能性がある。
なるほど、あ、てかこれってなんかめっちゃ当たり前のようなんだけどうまくできないのって、でもあれっすね、だからそのファネルだからこそ、なんか多分例えばじゃあ、3ヶ月の振り返りの時に、その3ヶ月のスパンでファネルの振り返り例えば横断してやるじゃないですか、でもそれってなんかとあるチームでは、とあるファネルを追ってるとあるチームでは、3ヶ月前の、に流入してきたリード、だリード別で見た時に時間軸バラバラじゃないですか、ファネルなんてたどり着くタイミングが、だそれをなんかこうなんだろう、リード別にちゃんとタグ付けがされてて、そのなんかその定義ごとに振り返りが別の時間軸でされなきゃいけないと思うんですよ本当は。でもそれがめちゃくちゃなんだろう、今データ管理上追えないとか、なんかそもそも別の時間軸で振り返りやるってこと自体になんか僕らが慣れてないというか、なんかそれがなんかだから次のステップなのかなってちょっと思ったっすね。
そうだね、だから、振り返る時間軸切り口っていうものが、実はそもそも部分最適にならざるを得ない振り返り切り口でしかなかったっていう可能性はあるよね、
そうっすね、だから結構リード刻んで何らかのその時の定義でくくって、そのリードごとにだから時間できるっていうより、そのリードが入ってきた刻んごとになんか最終的にどうなったかを振り返って修正するっていうサイクルを回さなきゃいけない。まあ超むずいっすねこれ。だからセールスフォースとかでなんかそういうなんかデータを追えるようにしとかなきゃいけないっすよね。まあ、
そうだね、だからまあでも結局やっぱりそれってなんだろう、どの活動にどの順番で頑張るべきなんだっけ僕らっていうその話じゃないですか。だからそのやっぱ活動ごとにこうやっぱり切っていくっていうのが大事なんだろうね。だからそれってこう業界どの業界を狙うかとかっていうのも、まあ、結局どの業界を狙うかによって活動が変わるから大事なわけじゃん。
そうっすね、そうっすね、
だしどのチャンネルかっていうのも、どのチャンネルかによって頑張るべき活動が変わるから重要なわけであり、なんかそれを一緒くたにしてこの3ヶ月間どうだったっていう振り返りをしても、まあなんかあんま意味ないね。
そうっすね、やっぱそうっすね、だからリードっていう概念と、まあ、リードって表現していいのか分かんないですけど、その顧客属性みたいなものと、こちらがそれに最適化した活動っていうものの多分変数の掛け合わせなんでしょうね。
だから自分たちの活動は何の変数によって規定されるかだよね。結局活動から逆算する方が実は正確な可能性もあるなっていうのは感じだね。活動に網羅性があるのであれば、経験として、
うんうんうん、いやでもそれ追うのむずいな。なるほど、
追うのは難しい。
うんうん、なるほど。いやなんかすごいこれ体系化して整理したなんか本にできそうだな。
お願いします。
いやいや
お願いします。
なんかノートとかね書くと良さそうっすね。
うん、
いやなるほど。ちょっとまあ時間もあれなんで、そもそもこれはテーマというかタイトルはだいぶ変わりそうなんですが、なんだろうな、はい、まあすごく2つぐらいちょっと面白い示唆があったかなと思ってるので、うんうんうん、後でちょっと振り返ってタイトル決めます。
はい、
はいはい、ということで、第21回はまあ主に課題設定と、まあ、ファネル改善の話をしましたと。でまあもし結構聞いていただいてる方も多いということなので、まあ、ぜひ僕らもなんかいろんなテーマで話していきたいなと思ってますと、はい、なのでちょっと概要欄に Google フォームのリンク貼っておくのでお便りをぜひ、はい、送っていただければ、
ぜひお願いします、
はい、そのテーマでちょっと2人でいろいろ話していきたいなと思ってるので、うん、ぜひお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということで今週もありがとうございました。
ありがとうございました。